はい、タイガースキャスト MC のマックスでございます。今回もよろしくお願いします。では今日はちょっと収録の時間の都合上お題はなしということでご紹介します。まずは、TD さん、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
それからワイナーさん、
こんばんちは、よろしくお願いします。
お願いします。以上3人ですかね。始めますけれども。
頑張ろう。
またね。
テンションが違う。
疲れてる。
疲れてる
テンション。疲れてんじゃん。めんどくさい。めんどくさくなってきたこの
顔。いやでも今の良かったわ。今の良かった。
はいはい。本当ですか、新球さん。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。だいぶ慣れてきましたよね。久しぶりですね。はい。ではこの3人で。あ、4人ですかね。ごめんなさい。お送りします。よろしくお願いします。
はい。
よろしくお願いします。はい。
ではでは、まずは、ゲームの振り返りということで。
はいはい。
今回は中日3つ、それから、広島3つですね。はい。まずは、5月の17日、中日の10回戦。はい。この日、まあ、ちょっと横向きにされますけれども、阪神タイガース、阪神タイ、疲れてるな。勝率5割で迎えた試合。8戦負けなしだったんですね。過去8戦、中日が2勝0敗、巨人が1分け、横浜がなんと4勝1分けと。
はいはい。
はい。この中で横浜戦内分けを見ると、岩貞が2勝0敗、能見先発、能見が1回も変わってないんですよね。能見先発しましたけど、ドリスに勝ちがついたり、山口とやったときは、引き分けと。はい。いうふうな格好ですけれども、中日とやるのは、3試合目と。はい。先発が阪神がメッセンジャー。中日は佐藤ですね。はい。中日は初回、平田のホームランで先制0対1。阪神は2回、高山原口のタイムリーで3得点と。
はい、
実はこの間に、メッセンジャーのナイスバントっていうのがありましたけどもね。はい、3対1です。2点リードで迎えた8回、2番手高橋が、先頭打者遠藤にヒットを許すと、続く大島のファーストゴロ、これをゴメスが弾いてエラーと。さらに、ワイルドピッチでノーアウト2塁3塁、ワンアウト取った後ドリスにスイッチするも平田のセカンドゴロの間に1点を失ったと。
はい。
ただまあ1点勝ってますから、
はい、
この1点差の9回は、守護神マテオの、本来は出番なんですが、今回はドリスが続投と。
はい。
先頭バッターどの上にフォアボールを与えた後、亀沢に送りバントを決められて、ワンアウトセカンド。代打野本ですね。
はい。
レフトに、タイムリーヒットを打たれて同点となりました。ベンチはここで4番手、榎田にスイッチです。遠藤をショートフライに打ち取って、走者を進めることなく2アウト2と、誰もが思った次の瞬間。ショート鳥谷がまさかの落球ですね。続く大島にデッドボールで満塁とすると代打藤井のレフトへの犠牲フライで勝ち越されたと。
はい。
まあ、ここで金本監督、猛烈な抗議、
はい、
まあ、その後ボールボーイの折りたたみ椅子を大きく蹴り上げるシーンも見られましたけれども、
かわいそう、
まあ、その裏結果得点できず、結局この、1点が決勝点となった試合と。うん、
はい。
試合後、フライを取れないようじゃ野球ならん。
はい。
こんなんプロ野球じゃないと。 恥ずかしいとか、ありえないとか、もう高校生に笑われるとか、散々切れまくってましたけども、まあね、この前に、フライで負けた試合もありましたんで、負けたらね、うん、2試合連続落とすなんてありえないと。はい。監督怒り浸透に達したこの日の中立戦。まあ、打線も結局2点の3点だけで、その後走者を出しながらも追加点を奪えず、結果3対4の敗戦ですね。はい。負けドリスに、1敗、負けがついて1勝2敗目ですね。はい。阪神はメッセンジャー、高橋、ドリス、猪木田というゲームでしたけれども、はい。何かありますか？
ですか。なんかこの試合は勝ち負けもあれですけど、
うん、どうぞ。
まあ、あれですかね。まあ、ラッキューですよね、とりあえず。
うん。うん、
本当に、まあ言うたらね、素人が簡単に取れるわけじゃないけども、それにしたって、
うん、
プロのなら、プロレベルなら取ってくれよっていう何があったんで、もう本当に、何を心配してるのかわからん情報大事じゃないですか、ちょっと。
まあ散々鳥谷さんをイレギュラーしてるとか、うん、スピンかかってるとか、まあ自分なりにカバーというか、しました、擁護しましたけども、フライボールはね、カバーできないんですよ。それは、九分神マリンとか、めちゃくちゃ風が吹いてれば別ですけどもね。あとは複数人間のお見合いならまだわかるけども。特にあのシーンは、ちょっとね、芝にこうつまずいた的なところも見えましたけども。まあ、あれはもうちょっとカバーできないね。はい。
まあ、取ってほしいですわな。
これは、取ってほしいけど、取らないといけないね。はい。一個以外ともボールは離さない。
そうそう。
ぐらいの、はい、場面でしたよ。
つまずきで落としてしまってるっていうところでし
ょ。あんにやろうけどな、と思いながら。
うん、そうね。
でも、フィールドカープに変わったのは今年やないからな、別に。
うん。
昔より深くなってるけど、って。
うん。でもまあ、ついていけないんでしょうね。体が。
いや、はい、
ほんとね。最後の最後でつまずきましたつまずいた。
うん、ね。まあ、あそこにボールが飛ぶのは鳥谷の運ですよ。うん。それを取れないのも、やっぱり、まあ、運命じゃないけども、なんかあるんじゃないですか。
はい。
はい。はい、いいですかね。はい。
はい、
それから、5月の、ん？
この辺は、なんか、結局、マテオの調子が、わからないまま、だったんですね。
うん、
この日、
ね、
マテオが怪我をしたっていう情報が入ってきたけど、
うん、
股関節が、なんか、
調子
悪いみたいな話だったけど、結局下げてないなっていう、
うん、
下に下げてなくて、うん、で、あ、でもドリスで行くんやっていう感じで見てて、うん、しかも買いまたぎさせるんやっていう、はい、その辺の投手起用がね、うまくいってないなっていう感じですね。うん、で、それこそ、まあ僕が、やっぱ今なりの、守備固め出した今なりを途中で変えてしまうとかね。
うん、
その辺のやりくりの仕方の、うまくいってないなっていうのが。
まあ、あれは今なり変えて当然やけどね。打てないから
。うん。いや、うん、それよりも、その、守備固めで入れるんやったら、じゃあもう、ドリスまた来る方がどうなのかなっていう。
ドリスはワンアウトから出てきてるんで、
うん、
フルで2イニングいってるわけじゃないからね。
だからね、
うん、
だからもう他に、もう僕はアンドラが出てくると思ってたから、
うん、
それがね、まあ僕の考えですけどね。
うん
うん、で、ドリスを、で、やらす、まあ抑えやらすならもう1イニング限定で、最初はやらした方がいいと思ったから、そうなの、ドリスか待てようか分かんなかったんですよね、この時は。
まあ、高橋で打たれたから、しょうがないよね。
予想より前に出てきたってことですよね。
前倒しをしたってことですね。もともとは9回限定でやらすつもりが。
9回限定が1個か
った、ね。はいはい。8回偉いことになったんで、前倒しをした
と、前倒しして、それに伴って、今なりも変えたの
か
な。
変えて、
そうね。
変える予定はなかったってことでしょうね。
はいはい。この話でついでに行くと、ワイドさんやったっけ、はい、なんか金本の講義が恥ずかしいと。 言ってなかったっけ、
ああ、はい。
うん。あれはなんで？
で、恥ずかしいっていうか、実際は。
恥ずかしいって言ってたよね。
恥ずかしいやったかな。あ、このままじゃ恥ずかしいぞっていう冗談で書いてあったんだよね。うん、結局あれ、タッチアップのところですよね。
そうね。
うん。タッチアップは、結局、タッチアップはスタートが早いんじゃないかと。
はいはい。
もう取る前にダッシュしてるんじゃないかっていうところで、
うん。
で、猛抗議で言ってましたよ。
そうね。金も機嫌悪かったからね。
機嫌悪いし、で、野手も集まってきて、ヤマトとかも、いやー、なんかもうその、ね、もう、取る前に、もうスタートしてたと。
うん、
いう感じの話してたけど、実際映像で残ってるのはもう完璧にタッチアップ成功なんですよね。
うん。僕らは映像で見てるからわかるけども。
そうそう。
現場では見えないからね。
そうそうそう。そうですよ。
それともう一つは、あれでしょ？これはわかんないけども、審判ちゃんと見てたんかっていうのを言いに行ったんじゃない？
どうなんですかね。
うん。
だからまあ、その後の、コメント見てると、罰が悪そうやなとは思いますけどね。
うん、いや、でも別に分かんなくって違うと思ったら抗議に行けばいいからね。
うん。
それ別に、いや、あえてこの話を出したのは別に恥ずかしいことでも何でもなくて。
うん、別にそれは、
うん、と思ったんやけどね。うん。だからまあ、特にテレビを見てるのは何回もスローが出るから、分かるんであって。
うん
まあ、
だからさ、西岡みたいに体が動くからでしょ？
ん？
走る前に。ちゃうんかな、うん、ちょっと。
どうなんでしょうね。
うん。だまあ、あれよ、さっきワイナスに言ったように、カメラでちゃんと見ると、そこを抜いてるカメラがあったから。
うん。だからちゃんと、足を離れてないんでしょうけど、
きっちり
してる。西岡も国際試合がなんかで言われたことあったじゃないですか。向こうの試合
から、ね。一回沈むってことでしょ？
うん。
そうそうそうそう。
離れてるように見えるってことよね。
う
ん、
そうそうそ
う。うん。わかりますよ。
抗議、いつもの抗議と違って、いろんなものが溜まってる状態で、
う
ん、
そうそう
抗議に爆発してしまってるんで、
うん、
なんかすごい、すごい熱くなってしまってるような。
熱いね。
はい、多分普段というか、いつもの抗議だったらそんなに強く言うんじゃなくて、確認、まず大前提確認しに行くっていう感じの雰囲気なのが、
うん
うん、まあ、そこまですごい疑惑っていうような感じでもないところに、
うん、
あの温度で行ってるのがちょっと、
はいはい。
熱いなっていうのは感じましたけど、
うん、
わぁ、切れてるなっていうところが、
全部。何回も落とすから、
ね、全部ぶつけてるわっていう感じがしてしまったんで。
う
ん、
そうね、はいはい。まあそんな金本さんの指示で、18日、はい、中日戦の前に、
はいはい。
バッティングはいいから、フラ練習だけしとけと。言って一生懸命やってたのが、高城さんかな。
ああ。
はい。フライボール上げてましたけど、71番って高城さん？
いや。
違うかったっけ？
高城さん70じゃなかったっけ？
はい、71って誰やった
か。9時か。違うかったかな。確か。92じゃないか、9時
は。71やったよ。フライボール上げたのは。はい。いや、二軍と被弾率違うなと思ってね。
ああと、9時ですね。
9時かな、
はい、はいはい。
綺麗に上げてましたよね。あの人が全部やったんかどうかわかんないけどね。
はい。
はい。まあ、そんな18日、中日の11回戦ですよ。
はい。
この日は、先発横山だったんで、まあ、彼がファームから昇格と。
はい、
代わりに、ファームに行ったのがキャッチャーの坂本ですね。
うん、
ここでキャッチャーが二、まあ、人体制と、
はい
はい、いうことです、相手のピッチャー中日の先発は山井ですね。
はい、山井、
はい、阪神は2回原口のタイムリーで先制1-0、
はい、
中日4回ですね、成田のタイムリーで同点1-1、阪神はその裏、鳥谷の犠牲フライで1点追加、
はい。
さらに5回にはゴメスのホームランで、さらに1点追加と。
うん、
3対1でリード。
はい、
横山は、まあ、結果6回途中 3安打1失点。
はい、
で、降板ですね。で、残った、1塁2塁、まあ、ワンアウトでしたけれども、のピンチは、 社会人のチームメイトであり、14年のドラフト同期入団の2番手石崎。
はい。
中日のビシエド、それからナニータですね。
はい。
両助っ人2人を全球ストレートで打ち取り、
うん、
続く7回もこれ回またぎですね。
はい。
3人で、抑えたと。中日は8回平田のタイムリーで1点差となった9回の表。
はい。
甲子園に藤川の名前がコールされましたと。
いやー、びっくりしましたね。
はい。藤川の話は最後にしますけども。
はい。
はい。この時は、まあ、150キロオーバーのストレートはありませんでしたが、
はい。
まあ、4年前、5年前ぐらいですかね、うん、を思い出させる145キロオーバーですかね、146、7
ぐらいまでですね。
はい。まっすぐ連発と。どの上を空振り三振。亀沢はセカンドゴロ。代打の元をセンターフライに打ち取り。まあ、結果、13球、全球ストレートで、まあ、圧巻の3人切りと。
はい。
いうところ。まあ、結果、3対2で阪神の勝ちになりました、はい、ゲームですね。勝ち投手は、今シーズン2勝目の横山。西武に、なんと藤川球児ですね。
はい。
何年ぶり ?4 年ぶりですかね。
4年ぶりですね。
はいはい。のセーブポイントですね。
はい。
はい、ゴメスが11号ホームランと、
はい。
はい。はい。まあ確かに藤川球児目立ってましたけども、うん、まあそれより目立ってたのが1回3分の2を投げた。
はい。
背番号30番の石崎ですよ。
はい。
はい。いやー、まあこれであと中継ぎの右が出てきたと、
いやー、
9位で、ね、まあ、思った瞬間でしたが、
うーん、
はい、まあ、そう思ったのも何日か後に消えちゃうんですよ。
そう、
はいはい、まあこの日は良かったなと、まあ、確かにね、はい、その住金鹿島でしたっけ、
はい、
はいはい、まあそこでやってたチームメイトであり、まあ、仲良いもいいんでしょうね、はい、まあ一個だけ気になったのは。ヒーローインタビューで無理やり藤川球児にメッセージを出されるって言って、ね、
かわいそうでした。
あれはね、何考えてるんですかね。
ね、
ABC。メッセージ。
あれはかわいそうやね。藤川球児さんにメッセージを出しにいいやろって。
いや、本人らが言うんやったら構わないですけど、ね、そうそう
そう、うん、
言わすな、ね、
言わすなよ。
はいはいはい。
はい。
いや、参りましたよ。久しぶりに。大笑いしたヒーローの時です
よね。笑われ、あのね、見てるほど、僕はね、でしょ、苦笑いっていうか、苦文字潰したっていうかね、
はい、
もう何してんねんと思って、広い意味のやめましたわ。
いやいや、まあね。まあ、そんな中日の11回戦でしたと。
はい。
はい、
続く、3試合目ですね。5月19日、中日の12回戦。この日は、まあ、ドリスですね、登板方ということで、ファーム行き。
あ、はい、
代わりに上がってきたのが、背番号36番のヘイグと。
はい、
ね、
復帰即スタメン6番サードですね。
はい。
はい、先発ピッチャーが阪神が藤浪。中日が若松ですよ。
はい、同じ年、はい、
中日は初回、ビシエドタイムリー。藤浪ワイルドピッチで、あっさり2点先制ですね。0対2。阪神は6回、ツーベースの板山を鳥谷が、ライト前タイムリーで返し、その鳥谷を福留がセンターオーバーの、タイムリーツーベースでホームへ迎え入れて2対2の同点。
すごい。
はい。9回の裏、阪神の攻撃ですね。
はい。
ワンアウトからゴメスがヒットで出塁すると、ヘイグはデッドボール。
うん。
高山もしぶとく1、2塁間を破り、満塁のチャンスと。
はい。
ここで、打席に入ったのが、この日、8番キャッチャーの原口ですね。
うん。
初球をファールした後ですよ。3球ボール球を見極めて、3ボール1ストライク。
はい。
からの次のボールですね。ストレートをセンターへ弾き返し、 この日の中日センターの大島の、頭上を超えた、まあ、結果、サヨナラタイムリーとなりました。
はい。
まあ、原口は、まあ、守っては、まあ、制球あまり良くなかった藤浪を6回までリードし、7回は、連投の池崎、8回は、プロ初登板の田名穂ですね。
ああ、そう
ですね。はいはい。最後は、9回を任された藤川でしたっけ？
藤川です。
はい。藤川は連投なんですね。
はい。
はいはい。まあ、マテオが登板を回避し、ドリスが登録抹消となったので、うん、まあ、こういう藤になったと。うん、はい。まあ、原口のサヨナラ勝ちで、阪神が3対2ですね。
はい。
勝ち投手に藤川球児。
はい。
はい。この日4打数2安打1打点の、原口。
はい。
はい。まあ、ここもちょっとはしゃいだヒーローインタビューでしたが。
はい。
はい。まあ、もう好きにしてくださいって、ね。
いやー、でもね、よかったですね、
はい。ヒーローインタビューですよ。まあ、これは別に言わされたんじゃなくて、
そうですね。
自分から言いたいということで最初にマイクを持つっていうね。はいはい。
いいやつか、あれくらい元気あっても。
うん、あ、来た、新球さん。
まあね、この試合で結構紹介されたのが、翌日のスポーツに載ってたんですかね。原口がファームにいて、紅白戦でデッドボールを食らって、骨を折って、調子を崩して育成になったんですけども、そのデッドボールをぶつけたのは実は田名穂だったっていうね。
ああ、そうなんです、
ね。はいはい。で、結果的にそのぶつけた田名穂も、まっすぐが投げれなくなって、
育成に落ちたっていうね。
二人とも育成に落ちるっていうね。
いや、150投げてたのが130までしか投げれなくなったって感じですからね。はい、
完全に育成やからね。
そうね、うんうん。その結果、まあ、お互い苦労しながら、うん、気がつけば、ね、育成から二人とも同じシーズンに一軍に支配下に上がり、一軍に上がり、甲子園のマウンドで、うん、バッテリーを組むっていうね。
いやいや、もう出来上がってるじゃないですか。
もうスポーツ紙にはもう持ってこいの方ですけども。
そうですか。
はいはい。まあ、田中もスリーボールまで行った後、ちょっと大丈夫かと思いましたが。
はい。
はい。まあ、よくぞ踏ん張ったし、最後の最後のね、インコースへのストレート。
はい。
あれは誰でしたっけ？代打の野
本じゃないですか。
野本かな、
はい、はい。ええ球でしたね。
うん。まあよく投げたっていうね。140後半出てましたよ。
はい。
はいはい。まあそんな中日戦。
はい。
はい。3試合ですね。
勝ち越した。
うん。
今週これで終わりでしたっけ？
ん？
え？え、なんで？
今週これで終わりでしたっけ？
いやいや、ま、しっかりやるよ。
まだ木曜日やで。
うん。
金土日があるね、金土日が。
何を逃げてるの？
甲子園6連戦やってんでる、甲子園6連戦。
はいはい。